皆さん、おはようございます。はい、今日もいい天候の中で一緒にですね、守られて、また主が私たちに教会に行こうというね、心を起こしてくださって、一緒に礼拝できますこと、本当に、感謝いたします。またいつも皆さんが教会のために、あるいは牧師家庭のために、あるいは私の癒しのためにですね、祈ってくださっていること、本当に心から感謝いたします。一つ、訂正 の、 お知らせをしたいと思うんですけれども、第一誠実にですね、今月から私の抗がん剤の治療が始まるというお知らせをお載せしましたけれども、先週の金曜日 の、 外来に行ってですね、先生ともう一度相談したところ、予定が変わりまして、10月半ば、あるいは末、あるいは11月からになるかもしれません。ということは、患者の私としては、前5月末からですね、肺炎のために薬を飲んでいて、抗がん剤の治療を止めてまして、3ヶ月経っているんですけど、それで、ちょっと心配になるんですね。気になって、そのうちに何か起きたらと、ね、心配して、相談していたところ、今のところ先生はもう大きくなってないし、その症状も血液の検査もいいので、急がなくていいということでですね、後になりました。なので、いい意味で元気であるということでですね、感謝しております。それでですね、多分10月半ばか末頃からになるかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。それで水曜日とかに、休むことを予定しておりましたが、今週の水曜日から、私がメッセージさせていただきますので、お祈りくださればと思います。では一言短くお祈りします。天の父なる神様、主の恵みを、またお守りを感謝いたします。あなたを愛して、心を尽くして、またこの世に集まっているこの群れ、一人一人を覚えて、どうか主よ、我らの礼拝が主が喜んで受け入れてくださっていること、主よ、信じて感謝いたします。また私たちは賛美を通して、あるいは捧げ物を通して、また説教を聞く心の姿勢、体の姿勢を持って、あなたを崇めます。主よ、またあなたに私たちが捧げるこの信仰、それを主がご覧になって、どうか主よ、主のお言葉を、主の掟を、主のメッセージを、どうか一人一人に聞かせてくださいますようにお願いいたします。霊の目を覚まして、肉の目も覚まして、主よ、あなたの御声をしっかりと心に、板に刻みつけ、覚え、そして信じて、またそれに応え、行うことができますように、その信仰の力も主がお与えくださいますようにお願いをいたします。主よ、感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、まだ緊急事態がですね、成立としては来週で終わると思います。いろいろあってですね、礼拝に行くことも、躊躇したり、あるいはまた、お仕事上ですね、多くの人が集まっているところに、行きにくい、あるいは行けない、あるいは行けない、いろいろね、事情があろうかと思います。いずれにしても、どんな形であろうが、自分の信仰は御霊によって、神によって守っていかなければなりません。その責任は結局自分にありますね。いや、2年間コロナのせいで私の信仰がこんな模様になったという言い訳は、神様の御前ではできないと思います。なぜなら、コロナであろうが何であろうが、その試練の中でですね、ますます信仰が成長し燃える人は世界中に大勢いるからです。だからですね、私たちは 何しろですね、神の前には自分の信仰は御霊によって自分の責任を自分が負ってですね守らせていただかなければなりません。まあ、ちなみに、ね、皆さんにも、まあ、祈っていただきたいと思いますが、まあね、コロナで多くの国でですね、患って亡くなる方も大勢いますけれども、まあ、そんな中でですね、まあ、私たちはクリチャンとして、また、まあ、私は牧師でありながら宣教師でありますから、まあ、いろんな情報を、ね、正確な情報が入ってきていますが、まあ、こういうコロナの中でですね、例えばアメリカの宣教師とか、あるいは、まあ、主に韓国の宣教師がですね、まあ、その東南アジアとか南米とか、あるいは、まあ、アフリカとかですね、まあ、そこはこの医療とか安全とは言いにくい状況じゃないですか。だから、まあ、一応ちょっと、まあ、まあ、逃げるんじゃないんですけどね、まあ、とりあえずちょっと身を避けて帰国して、まあ、ワクチンを打って、それから、まあ、戻る宣教師もいますが、それすらできない、あるいは、まあ、そうしないですね、もうその宣教地に、残ってですね、結局そこで、まあ、悲しくですね、まあ、コロナにかかって、そして、まあ、入院したり入院もできなかったりして、亡くなって、まあ、殉教される宣教師が毎週増えているんですね。まあ、そんな中でですね、本当に命をかけて命を捧げて宣教をする、牧会をする、教会を愛する、隣人を愛するということは、何であるかということですね。本当に改めてですね、その、まあ、情報がメールでですね入ってきて、まあ、毎週見ていますけれども、本当にですね、まあ、心に、こう、まあ、痛いというか刺激というかですね、それが来ています。だから私たちも良い環境や状況の中でですね、まあ、礼拝が本当に守られていることは、祈りの中にもありましたように、当たり前ではない。本当に、だからこそ私たちはあらゆる意味で守られているからこそ、他の本当に難しい状況の中で奮闘している人々に比べて、幾倍も命を懸けて礼拝をしなければならないのではないでしょうか。まあ、そういうことですね、この頃、まあ、本当に思わされるところであります。さあ、今日は創世記の30回目になります。天地の神、主を信じるとはになります。24章まで来ました。大体今50章までありますから、半分ぐらいまで来ています。本当に感謝いたします。天地の神、主を信じるとはどういう信仰なのかをね、聖書の御言葉から学んでいきたいと思いますけれども、一つですね、例えとして、皆さんテレビの番組の中で、初めてのお使いという番組ご存知ですか。まあ、4歳3歳、まあ、それぐらいの小さい子どもにですね、初めて一人で、あるいは二人で、ね、お使いしてですね、その奮闘ぶりを描いた番組がありますよね。そしたらそのお使いをする子どもを見ている、番組のゲストさんも、見ている私たちもハラハラドキドキしながらですね、見るわけなんです。で、子供が無事、ね、帰ってきて、お使いも成功したら、もう親は、お母さんは涙こみますね。それを見て、まあ、今日お使いということをちょっとね、連携づけて話をしたいと、最初ですね、始めていきたいと思いますが、今日の聖書にはとっても大事なお使いを頼んだのに、全然ハラハラドキドキしない一人が登場をします。彼はアブラハムです。アブラハムはですね、自分の大切な息子イサクの嫁を迎える、この重大なことでしょう、ね、息子の将来、このアブラハム一家の将来に、ね、かかるものですから、本当に重大なことだと思うんです。それをですね、 自分の家の中で年長のしもべにもう全てをもう任せるんですね。で彼にお使いを頼むわけです。さあその時にアブラハムがそのしもべに話をしている時に、そこにですねアブラハムの信仰が現れている言葉があります。3節皆さんご覧くださいますか。3節も出してくださいね。最初の部分だけを見ますと、私はあなたに天の神地の神である主にかけて誓わせるとあります。ここなんです。天の神地の神である主にかけてだり。さあアブラハムは神様を何と言っていますか。ただの神じゃないですね。あるいはただの主じゃないんです。天の神地の神である主、つまり天地の神主という言葉です。ですから皆さん、アブラハムは自分が信じている神様は天地の神だから、どうですか、すべての神様である、そしてその神様は主であるという告白がこの言葉に含まれているんです。それをまず今日覚えてほしいんです。そしてですね、アブラハムはなんとこの重大な自分の100歳に得た息子イサクの嫁を迎えることをですね、もう自分が行かない、あるいは自分に何でもできるね、まあ相当な財産もあるし、地位もあるし、権力もあるし、このねコミュニティで有名な人だと思うんですよ。何でもできるね、そういうアブラムだったと思いますけれども、なんと彼はその息子の嫁を迎えることにあたって自分の思い通りにしないんです。自分の願い通りにしないんです。自分の希望通りにしないんです。できるんですね、自分にですね、まあ、もしかしたらですね、周りのね、あのこうね、人々がですね、アブラハムさん本当に偉いからね、娘を持っている人がですね、アブラハムさん、あのね、うちの娘はいかがですか、まあ、イサクのね、イサクさんのお 嫁にぜひ嫁がせてくださいとですね、お願いもしている人がいたかもしれません。しかしですね、アブラハムは一切そうしませんでした。自分にそれができる十分な能力や権力があったと思うんですけれども、アブラハムは自分勝手な選びをしませんでした。彼は天地の神主に完全に委ねました。そしてそこにはですね、もう一切干渉もしません。もうあの年長のしもべにもう全部任せるんですね。だから彼はですね、自分がさあ、まあ、あの一緒に行こうともしないんです。信頼している年長のこのしもべにですね、もう全部委ねました。でもですね、それは、まあ、もちろん彼はそのしもべを信頼していたからでしょうけれども、それを超える信頼があったからなんですね。それは誰に対する信頼でしょうか。アブラハムは天地の神主が、主ご自身がこのしもべに、確かにイサクの嫁になる女の人に出会わせてくださるんだという確信を持っていたのです。ですからアブラハムはですね、こんな大事なことを頼みながらもハラハラドキドキしないんです。心配もしないんですよ。しもべにですね、ああしなさいこうなして、もうこと細かくですね、もう指示することすらしないんですね。私の国親族のところに行って、イサクの嫁になる娘を連れてきなさい、それだけなんです。すごいと思いませんか。皆さんがもしね、お息子さんのね、お嫁さんを迎えるのにですね、皆さん、あの見てもない会ってもない人をですね、 他の人に頼んで迎えることは絶対しないでしょう。ね。アブラムは天地の神主に対する完全な信頼がありました。だからしもべを送ってもこのしもべにお仕えして頼んでも心配しない。なぜですか？神様が、すべての主である神様が、天と地の神、主なる神様が、もうちゃんと約束の娘を出会わせて、ここまで送ってくださると、彼はすごく強い確信を持っていたんですね。信頼を持っていたから、もう委ね切ったわけなんです。でも皆さん、アブラムは、本当にもう生まれの時から生まれつきのこんな信仰信頼を持っていたんでしょう。そんなことはありません。彼はこの信仰成長の道のりを歩んできた結果、今日のような信頼が育てられたんです。振り返って遡って見てみたいと思います。彼はですね、神様から空の星のように数えきれないほどの子孫を私が与えるよという約束をいただきましたね。しかし何年を待っていても子供が生まれなかったんですね。だからまあそのうち失敗もありましたね。ハガルに子供を産んでもらう失敗もしてしまいました。まあそれでも神様は彼にさらに改めてもう一度二度約束を確かめてくださいました。そしていよいよ100歳の時にイサクが生まれました。その後は神様の命令に従ってあのモリアの山でですね、イサクを捧げ物として捧げようとまでしました。そこで彼はアドナイイルエの神を経験しました。このようにですね、彼は長い間いろんな、まあ、テストを通して今日のような立派な信仰信頼が育てられたんですよ。神様のさまざまなお取り扱いを受けて彼は徐々にどんどん信仰成長を成してこれたと言えるでしょう。そこにはもちろんですね、神様の忍耐や憐れみが豊かに注がれたからなんです。だからですね、神なしに信仰成長はありませんね。このアブラムの生涯を通しての信仰成長、信頼を考えるときに、これはですね、私たちにも大きな励みと希望を与えてくれます。私たちはどうでしょうか。生まれつきの信仰どころか、以前は神様を知らない者たちでした。ある場合は信仰の信者の家族から教会の集会に礼拝に何度も誘われても無関心なものでした。あるいは反対していたかもしれません。クリスチャンが教会が嫌いだったかもしれません。あるいは私は無宗教だ、これでいいんだと、そういうふうに思っていた方がここにおられるかもしれません。しかしそんな私たちを天地の神様、主なる神様がですね、私たちを信仰の中に招いてくださって、あるいは声をかけてくださって、働きかけてくださって、今の私たちがいるわけなんです。この信仰に至っているわけなんです。そして神様は昔も今もこれからもでしょうけれども、天地の神主はいろんなことを通して、時には試練、テスト、あるいは苦しみ、あるいは嬉しいことを通して、我々の信仰を引き上げて成長して くださるでしょう。あのローマは一日にしてならずという言葉がありますね。それを適用して信仰は一日してならずと言いたいところです。確かに神様は私たちを変わらせてくださるわけですけれども、ただ私たちが何もしなくても信仰成長がですね、あのオートマチックでですね成長するわけではないんですね。信仰成長を目指して歩み続け、信仰のチャレンジをし続けていきたいところです。例えばアブラハムがモリアの山まで3日かけて行ったように、イサクを縛ったように、そのイサクを祭壇の上に乗せたように、彼をほふろとしたように、あるいは今日のように約束を信じて自分の国親族の中から娘を嫁を迎えるこのアブラハムのように、私たちもですね神様の命令に従う行いを、それをやり続けていきたいんですよ。それが信仰ですし、それが信仰成長につながります。だからそういうふうにしていくときに、やり続けていくときに、アブラハムのようにまあ途中でですね失敗があってもですね立ち直ってまた信頼し続け行い続けていくときに、ある日ふと後ろを振り返ってみたら、自分の人生を信仰を振り返ってみたら、あ、なんと神様は私の信仰をここまで成長してくださったんだなと思って、感謝して主を褒めたたえるようになるんじゃないでしょうか。ではこのアブラハムを通して、この出来事を通して天地の神主を信じるとは一体どういうものなのか、二つでまとめてですねお話したいと思います。字幕に出ますけれども、1番目、私は主人ではない。2番目、私のものは一つもない。この二つでまとめさせていただきました。1番目、私は主人ではないことです。確かにアブラムはですね、天の神、地の神である主と指しています。主です。誰が主ですか？神様が主です。そしたら私たちは何者ですか？しもべです。私はしもべである。私は奴隷である。神様が主であり、神様が主人であるという信仰による自己認識を持って生きることです。皆さん、これは新しい発想ではありませんよ。天地の神主を信じるということは、もはや私は自分の人生、自分のすべての主人ではないという信仰を告白をして、主よ、神様、あなた様が主人です。あなたが主です。私はしもべです。主のお命じになる通りに私はさせていただきます。と信じて生きることなんです。新しい話ではありません。先週与えられた御言葉、ローマ人への手紙14章8節、皆さん心に残っているでしょうか。私がお読みします。私たちは生きるとすれば主のために生き、誰のために生きますか？主のために生きますよ。自分のためじゃないんです。主のために生きます。死ぬとすれば誰のために死にますか？主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても、最後は一緒に読みましょう。私たちは、せーの、もう一回、せーの、私たちは主のものです。もう一回、私たちは主のものです。皆さん、お答えいただきたいです。私たちは誰のものですか？誰のものですか？主のものです。 あなたのものじゃないです。自分のものではありません。神様のものです。すべては神様のものです。これが信仰です。これがイエスを信じることです。アブラハムがイサクの嫁を選ぶことだけを見てもですね、彼はすべてを主に委ねていることがわかります。自分の考えや好き嫌い、希望すら持っていません。自分はしもべだから、神様が主だから、自分で選ぶこともしません。介入することすらしません。自分の意見を述べることすらしません。もう神様が選んでくださる約束の娘を嫁に迎えるのだという委ねる信仰を持っていました。アブラハムはですね、もうしもべ意識をしっかり持っていました。これ大事ですよ、皆さん。イエス様を信じるということは、かつては私たちは自分の人生、自分のもの、自分の家族、すべてはそのオーナーは主は自分だと思っていました。神様を信じる前にですね、しかしですね、イエス様を信じてからはそれが変わるわけなんです。いや、変わらなければならないんですよ。自分が主で、自分がオーナーであった、そこからもう丸ごと変わってですね、私はしもべである。神様が主である。神様がオーナーである。私は主のものである。そこにチェンジするんです。切り替えをするんです。それが信仰なんです。でもですね、こういう話を単純に聞いてしまったらですね、いや、私たちはロボットじゃないでしょうとかね、いや、そんなしもべだったらもうそんな非人格的な神は好きじゃないねみたいに、そういうふうに考えないでほしいんですね。なぜならですね、私たちは自分自身を皆さん顧みていただきたいんですが、ついついと自分が主人であるかのように生きてしまいがちなものだからなんです。本当の主人がおられることを忘れがちなものだからなんです。主よ主よと呼びながらも、実は自分が自分の人生のオーナーになって振る舞って生きやすいものだからなんです。私たちはしもべは一体何者なんでしょうか。しもべはですね、自分の人生も能力も将来も全てがですね、自分の所有ではありません。主人の所有なんです。その信仰による自己認識を持って生きることがしもべ認識、信仰なんです。だから全てのものは天地の神、主のために使われるべきですし、それがしもべなんです。それが我々のクリスチャンのアイデンティなんですよ、皆さん。アイデンティ、もう一箇所見ていきましょう。ガラテヤ人への手紙2章20節。聖書か前の字幕をご覧ください。一緒に読みたいと思います。せーの。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。アーメン。ここにですね、信仰に入ってから私たちは死にました。かつて自分がオーナーであって、自分が主であった我々はみんなもう全部その自我は死んでですね、主なるキリストが生きているんです。だからですね、天地の神主を信じるとは、もはやかつての私は死んだ。そしてキリストが私のうちに生きているから、生きているのは私ではない。キリストが生きているのだという ことじゃないですか皆さん。だから信仰、天地の神主を信じるということは、この信仰告白をして、これを信じて生きているものということなんです。皆さん、自分自身の人生を、歩みを考えてみていただきたいんですね。本当に私たちは主人の意識を持っているんでしょうか、しもべの意識を持っているんでしょうか。いかがでしょうか皆さん。皆さんは本当に神様のしもべとして生きてきたんでしょうか。皆さんの人生、子供、将来、家庭、収入、支出、健康、病気、趣味、時間の使い方などなど、すべて本当の主なる神様のために捧げて委ね切っているんでしょうか。主のために、主人なる神様のために用いさせていただいているんでしょうか。あるいは委ねはしているんだけれども、ハラハラドキドキしたり干渉したりはしないでしょう。委ねてはいるんだけれども、まあ自分の好み好きにさせようとはしてはいないでしょうか。あるいはあんまり委ねてはいないでしょうか。正しい信仰による自己認識を持ってほしいんですよ。もう一度繰り返しますが、私たちは主人ではありません。しもべです。これを早く切り替えて、自分が主人になろうとする思いを、罪の性質を、高ぶりを打ち砕いてですね、それをもうやめさせて手放さなければならないんです。そうしないとですね、神様は忍耐して忍耐して耐えてくださるんだけれども、それでももう神様から見てダメでしたら、すべてを神様がおとりになることもあるでしょう。家族を、健康を、金銭を、あらゆるものを主に取られてしまってから、ああ、私は主人ではなかったんだと、考えさせられ、悟らされることもありますよ皆さん。しもべは全てを自分の思い通りではなく、主なる神様の思い通りにして生きるものです。それがしもべです。この信仰にしっかり立ちたいところです。2番目は、天地の神主を信じるとはですね、私のものは一つもない、私のものは一つもないという自己認識を持って生きることです。いかがですか皆さん。アブラハムを考えてみてください。何度もお話ししてますけれどもね、100歳に生まれたあのもう宝石のような大切なイサクをさばいて神に捧げようとした、もうすでにそれは捧げたということなんじゃないですか皆さん。あのアブラハムはそのイサクさえも自分のものではないんだという、その信仰認識を持っていたんです。だからこのイサクの妻を迎えることに対してもですね、自分の意見を主張しないんです。いくらでもできるでしょう、ね、でもね、一切しないんじゃないですか。あの国のところ新宿に行くことすら自分の意見ではないんですよ。神様の御言葉通りなんですね。だからアブラハムは実は何もしていないんです。神様が言われた通りにしもべに頼むだけなんですね。いや実はね、あそこはね、売るにはね、まあそんなね、綺麗な女の子もいないしね、売るの隣のね、大阪の方がいいと思うからね、ちょっと境界線をちょっと越えて、隣の町もちょっと見てみてねって、そんな話もしていないんです。 あるいはあなたが出会った娘がね、もしね、ちょっと貧乏くさい家のね娘だったりね、あんまりね、綺麗じゃなかったら、もう2人目 3人目も会ってみてね、そんな話も一切していない。アブラハムは自分の主張をできるんですけれども、もうすべて神様に委ねてるから、もうね、何の考えもないような、そういうふうに見えるくらいなんですよ。それほど委ねているから、委ねきっているから、アブラムはある意味で平気なんですね。全然心配しないんです。ドキドキ、そわそわ、緊張、心配しないんです。なぜでしょうか。私のものは一つもないという信仰認識を持っているからなんです。皆さんどうですか。皆さんのもの、将来、希望、健康、病気、家族、金銭、すべては本当に私のものは一つもない、すべて主よあなたのものですと、そういうふうに委ねて捧げて生きているんでしょうか。あるいは口先ではそう言っているんだけれども、実は握りしめているんでしょうか。あるいは捧げようとして、そういうふうに信仰に行こうと歩もうとしているんでしょうか。どっちなんですかね。皆さん、アブラハムはある意味ですね、もうイサクを神様にも委ねきったから、もう完全に委ねたから、もう自分の息子なんだけれども、自分のものでない、もう神のものなんだ、あなたの息子ですよ、もうあなたに責任があって、あなたのものだから、もう神様、あなたの思い通りにしてくださいね、とで、そんな風の父なんですね。委ねることができるから。これは決して無責任じゃないんですね。全く信頼なんですよ。これが私たちに欲しいんですよ、皆さん。我が家のことを話をちょっとさせてください。我が家の子供も、もう今年ですね、23、19、15歳に、なりました。いつの間にかどんどん大きくなってですね、就職先も決まっているし、もうすぐ、人たちも、もうすると思うし、また、まあ、娘たちは、まあね、少なくとも多分長めで10年以内には結婚もするだろうとね思うんですね。まあ、これらを考えるときにですね、親としての願いやら希望やらいろいろあるわけなんです。まあ、もちろんですね、どうでもいいこととか譲ることもできることもありますがね、もう譲ることができないことはもちろんあります。例えば神を第一にすること、礼拝を第一にすること、信仰を第一に優先にすることも他にもありますけどね。まあ同時にですね、この説教を準備しながら、アブラハムがイサクを神様に完全に委ねるこの信頼の様子を見ながらですね、本当に私自身教えられましたね。子供たちは私のものではない、私の所有ではない、神様から預かったものなんだという認識ですね。もちろん責任はありますよ。ちゃんと信仰を植え付けて指導して、ね、教えて育てる責任はちゃんとありますね。でもね、どの親もですね、子供に対して親としてのいろんな希望が、希望というか願い、願望、あるいはそれを超える欲望がね、あるかもしれませんね。普通に一般的に言うならばね、自分の子供に対してですね、もうできればいい成績を取ってほしいとか、いい学校に入ってほしいとか、いい職業を持ってほしいとか、いろいろあるかもしれません。でもですね、クリスチャンとして神様から預けていただいたこの子供だけではないでしょう。我々の人生を、健康を、賜物を、 財産を、才能を、さまざまなものをですね、神様から預かったものなんですね。生きている間、80年、90年、生きている間、神様から預かったもので、私たちが亡くなったら、神の前でそれを清算をしなければならないんです。私はあなたに子供を3人預けました。あなたはどうしましたか？私はあなたに90年の時間を預けました。あなたはどうしましたか？私はあなたにこれくらいの財産を預けました。あなたはどうしましたか？私はあなたにこのような賜物の才能を預けました。あなたはどうしましたか？と、必ず我々は清算をしなければならないんです。だから、このしもべの信仰、認識を持っていきたいんですよ。主よ、私のものは一つもありません。すべて主に完全に委ねますと。そう宣言してください。そしてその通りに生きていってください。もちろん途中で失敗があるかもしれません。またいつの間にか握りしめている我々が見えてくるかもしれません。自分が大おなかのように振る舞っている自分が見えるかもしれません。そこからまだ主から教えられて、悟らされて、また主よ委ねますと。そういうふうに生きていく道が成果の道であり、しもべとして生きる信仰の道なんですよ、皆さん。メッセージをですね、最後に一つの箇所だけ見て終わりたいと思いますけれども、使徒の働き11章26節を見ていきましょう。使徒の働き11章26節。初代教会の時代にイエス様を信じる人たちを初めてキリスト者と呼ばれるようになったんですね。その箇所がこの14章。そうですね。14章26節。失礼しました。14章26節。前の字幕、皆さんご覧ください。その最後にですね、こういうふうにあります。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったとあります。キリスト者。ここのね、キリスト者という言葉です。さあ、キリスト者、英語ではまあクリスチャンと書かれているでしょう。ね、日本語はキリスト者と訳されていますが、この意味はですね、キリストに、つまりイエスキリストに属するもの、あるいはイエスキリストに所有されたものという意味なんです。つまりイエスのもの、キリストのものという意味なんです。だから皆さんがあなたはクリスチャンですか？はい、そうです。私はクリスチャンです。と答えるでしょう。私はクリスチャンです。私はキリスト者です。という意味は、私はイエス・キリストに属するものです。私はイエス・キリストに所有されたものです。という意味なんですよ、皆さん。これが私たちのアイデンティティなんです。だから、私たちは主ではない。しもべです。私たちのものは一つもありません。すべて主のものです。ただ、預かったものです。すべては。メッセージをあげたいと思います。どうか、キリスト者、キリストに属するものという、この名にふさわしい生き方で生きていきたいところです。私は主ではない。しもべである。神様が主である。私のものは一つもない。すべてのものは主のものですと。この告白をして、この自己認識を持って、しもべとしてのアイデンティティを持ち続けて、主に、天と地の神である主にお仕えしてまいりましょう。お祈りします。